アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2690回、6月21日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは Mac ユーザーであってほしい人です。ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。私は朝ニュースを見ながら朝食を食べて仕事を行くんですが、ニュースキャスターの方、皆さん Mac ユーザーであれば、私も一日気持ちよく仕事ができるのになと思ってます。今日もよろしくお願いします。
Mac ユーザーであってほしい人、交通情報をお届けするお姉さんが Mac ユーザーであればね、はい、
うん、
はい、では9時前の道路交通情報をお伝えします。道路交通情報センターの春さんはい、春です春さんもコンピューター何お使いですか。私 Mac です。
そう、道路交通情報ではそんな言いない、そういう雑談しないですよね
そうですか。あ、でもね、爆笑問題のラジオ聞いてたそうですよ。
あの、そうな、出る、雑談してるんですか。
太田さんってもうふざけまくるじゃないですか、あの人。
はいはいはい。
そやからもう交通情報の人でもいじりまくって全然喋られへんようにしてしまう
、
マニアさんにあった記事です。インドのタタグループ、iPhone の製造に続き Apple の修理業務受注という記事が出てました。インドにおける iPhone の製造に参入したタタグループが新たに iPhone と MacBook に関するインドでの修理業務も受注したと。IT の家というニュースサイトで伝えているそうです。重要度の高まるインドにおいてタタグループの影響力が急速に拡大していますというふうに記事にありました。
うん、
タタグループといえばインドのミニカーというか小さめの車ね。
車ですね。
あれをこう格安で作ってることで有名になりましたけど、うん、結構大きなグループなんでしょう、タタグループってね。
でしょうね。インドの財閥でしょうね。
ウィストロンの iPhone 製造工場を買収してるんだそうです、タタグループは。
うんうん、
で、iPhone 15シリーズの製造に今参入しているということで、
はい、
その後タタグループはペガトロンのインド工場の株式を 60% 取得して製造規模を拡大しているということなんです。今度は修理業務にも手をつけてるっていうことなんです。
修理今までどうしてたんですよね、インドでは。
普通に受けるのはアップルストアで、オーサライズリセーラーみたいなのがあるんじゃないですか。
インドアップルストア。
あ、二つあります。ムンバイとニューデリー、うん。
そのニュース取り上げましたね。
2025年にインド4店舗新規オープン決定っていうニュースも出てますね。だからそれが全部できれば6店舗になることになります。
そうですね。
そういうところで修理をね、受けてるっていうのがあったでしょう。別にインドの全部が全部はそうではないと思いますけど、面白い映画でね、
うん、
ドキュメンタリーやねんけど、インドって電気盗むところが多いらしいんですよ。なんか電柱に細工して、全然その一帯の人誰も電気代払ってないっていうのがあって、それすごいなと思って。
インド映画といえば、はい、ひたすらダンスするというイメージですけどね。
だからその面白い映画はそうやけど、
うん、
ドキュメンタリーまでは踊らへん。iPhone マニアさんの記事の方では、これは今2年前の中国のラクシアプレシジションを彷彿とさせると言うんですね。
うん、
これラクシアプレシジョンという会社は中国以外での生産拡大してサプライヤーでね、
はい、
ベトナムとかにも生産工場倍増とかしてたんですよ。その企業のことを思い出させると言うんですね。
うん、
でもね、インドで手広くしちゃ困るんだよというふうにトランプさん言いますかね。
そうですね。
アメリカで作ってよと。
そうそうです。トランプさんは言うてもしゃあない人なんで。
まあ、任期4年が全部いくとしたら、まあとりあえず、ね、うん、2029年まで我慢すればいいの。
そうそうですね。
もうね、ほんまにね、先が読めないよ。
読めないですね。
あと、ハルさんはこちらどうでしょうね。ブログ気になる気になるさんにあった記事で、ホーウィン社の高級レザー採用のアップルウォッチバンド、ミンズハロウィンレザーバンドスティッチ発売、うんうん、自社生産で低価格化などを実現という記事が出てまして、 アシカンという会社さんが、
はい、
ホームイン社のクロムエクセルレザーを自社で厳選して製造し、すべてのアップルウォッチのサイズに対応した民族ホームインレザーバンドスティッチを発売しましたということで、割と高級感ある革の、アプローチバンドなんですが、
はい、
発売から数日で完売になるという人気だそうですよ。
もうアップルウォッチのバンドは昔に本当に初代とかその次の世代でしたかね。
はいはいはい。
ぐらいの時にいくつか買ったんですけど、
はい、
やっぱり純正に比べるとしっくりいかないっていうのがあって、結局その後は純正しか買ったことがないんですよね。
もう純正なんかもうだいぶ前に触ってないですよ。ひたすら安いバンドを次はどれやりで買って試すばっかりですからね。
で、ちぎれたりしてるんですよね。
ようちぎれますよ。いっぱいちぎれたやつありますよ。
このバンドがそうかどうかあれですけどね。
このバンドは結構高級側でね、
強いと思うんですけどね。高級側使ってますからね。
でもね、自社生産っていうのすごいですよね。
そういう設備持ってるんですけど、まあ自社生産だから安くなるっていうわけでは決してないとは思うんですけど。
あ、でもね、最近 YouTube 見てて、革のバッグ作ってる会社さんの動画見てたら、
はい、
やっぱりそういう自社生産でコスト下げるとこって最近増えてるんですって。革の良し悪し目利きやる会社とか、革をやって加工してくれる会社とか、そういうところでできたのを仕入れて、カバンとか作っていくじゃないですか。でもそこ自分でやってしまえば、コスト下げれるっていうのを気づいて、で、最初は初期投資大きいんやけど、頑張ってそれをずっとね、やって、だから少量生産しかできないんだけど、小さい会社さんやからね。それでも次から次こう出してるっていうのをね、やってましたけど。
普通は生産コスト自社になると設備投資が必要になるので、
そこが、ね、
その分っていうのはちゃんと価格に転嫁しないといけないので、どうしてもコスト高くなるんですね。その少量生産だと。
まあまあね。
ね、
革のステッチのついたもの、通常ラグ版8800円税込み、チタンラグ版が9900円。これいいですね。
見た目は良さそうですね。
ねえ、私が普段買うのの何倍もしますわ、これ。私こんな高いのバンドこんな変わったことないので検討させていただきます、はい、ハードウェアの記事もありまして、こちら AV ウォッチさんからの紹介で、アンカー USB6 ポート搭載で約 1.9 センチとスリムな急速充電器、 MacBook iPhone TWS 同時充電という記事がありまして、 TWS って何
TWS って何です、いきなり出てきましたね。
ね、何やろ TWSトゥルーワイヤレスステレオイヤホンか。
イヤホン。
ああ。そうですね。まあ、AirPods Pro のようなものを指す言葉ですね。
なんか、これはちょっとタイトル編集ミスったんじゃないですかね。
そうですかね。
誤植じゃないですかね、これね。だって MacBook iPhone と並列するにはちょっと変ですよね。
まあ、そうか、うん。TWS をどうしても使いたかったのかもしれない。
使いたかったの。普及させたいんですかね、その言葉を。はい、
アンカーナノチャージャー 130W6 ポーツ。6月11日より発売中です。価格は7990円で、ボディ色黒と白が選べるそうです。パッと見、小さいハブかな？モバイルバッテリーのちょっと大きめぐらいかな？
はい。
でも USB-C ポートが4つ並んでるの見えますよね。
すごいですね。こんなにいりますかですけど、オフィスとかでは10あるかもしれないですね。
ね、あと USB-A ポートも2つ見えないところにね、あるみたいですけど。最大 100W 出力にも対応するという。だから MacBook Pro の急速充電も行えるって。
いけますね。最大100じゃなくて130ですね。
記事中には最大 100W 出力って書いてあるんですよ。トータルで130なんじゃないですか。
あ、合計、そっか。そうですね。
そうそうそう。うん。で、だから1ポートしてれば最大 100W までですね。
うん。
完全ワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるということですね。
うん。どうやって完全ワイヤレスイヤホン？
トータルワイヤレスステレオイヤホン。TWS。
ああ、
はい。
これには、チーは搭載されてないですよね。
ないのかな？
うん。
なんか上に丸いのなんかついてません？これ。
ついてないです。これは多分電源入ってるか入ってないかじゃないですか。ここに載せられるんですかね。ちゃんと公式のページを。
そうか、ケーブルで繋げという話なんじゃない？
そういうことだと思うんですけどね。そしたら話は違うかなと思うんですけど。ワイヤレスのチーは搭載してるとは書いてないですからね。
書いてないですね。
うん。だからやっぱりケーブルを接続するっていうことなんで、ちょっと。
まあ、それ言うたらスマホもみんなそうじゃないですか。
みんな一緒ですからね。だからちょっと、この記事は違うかなと思いますね。
ケーブル使ってください。全部。アンカーさんね、本当に次から次へね、いろいろ出しますよね。
すごいペースで出ますよね。
出ますよね。
買いたい時に、どれを買うのが正解なのかが分かりにくい状況になってるん
です、ね。最近はね、グロックに頼れるといいですよ。
ああ。 なるほど、AI に聞くのがいいんですね。
こういう条件でこう。だってね、この間も、買ったばっかりの iPad のカバーとか、
はい、
それからペンシルとかどうしようかなって迷った時に、条件出して聞いたら、はいはい、もうバーッと調べてくれますもん。
ああ。
うん。アマゾンでこういうのはあるけど、そっちに比べたらどうって言って、あ、そっちも人気ですけども、ってこう、じゃあどう、いいとこ悪いとこ教えてくださいって聞いたら、こうこうこうでって教えてくれる。
それを聞いた、まあ、AI ですね。
まあ確かにね、アマゾンとかで商品比較の時って、あれはあれで楽しいんですよ。
うん。
あ、こんなんがあるんか、あ、これ使われへんのかとかね。
うん、うん。
でも、時間ない時は、やっぱり AI 頼んだ方がこれ絶対いいよなと思いましたよ。
う
ん、
まあそうですね。
さあ、AI は登場しないと思いますけど、この映画。シーネットジャパンにあった映画の情報ですけども。ゼルダ実写映画、2027年5月7日に公開延期、もう少しだけ時間をくださいと宮本氏、という記事がありまして、ハル、うん、さんも大好きな、ゼルダの伝説が映画になるということで。
そうですね。
だいぶ前にね、ニュースになってましたけど。うん、
なってましたね。
まだ、本当は2027年3月26日公開予定してたんですが、
うん、
これが、任天堂代表取締役フェローの宮本茂氏は、X でこれまでお伝えしていたタイミングよりも少し遅くなってしまいますというふうにね、うん、述べてるそうです。
1ヶ月ちょっとですね。
5月7日に変更になったんですね。
そうですね。3月26日は5月7日に変更なので、ちょっとの変更なので結構きっちりとスケジュール読めてるっていうことなのかなとは思うんですけども、一方で2027年ってまだ約2年先なので、
はい。
これから先も変更が生じる可能性もあるのかなと思ってますけどね。
実写映画と書いてる以上は、オール CG ってわけではないと思うので、ただ綿密にこのっていうのはね、計画してるんだと。これ、邦画の事情かもしれないですよね。邦画なんてね、普通、
はい、
クランクアップしてからでもね、まだ公開まで半年や1年空くのザラなんですね。
あ、そうなんですね。
うん。あ、そのプロモーションとかいろいろ事情考えたら、そうやなって、撮り終わって、編集終わってしてたらそれぐらいかかるよなと思って、
うん。そうですね。そういう間に主役の人が不祥事を起こすと大変なことになるんでしょうね。
あ、だから最近は縛るんでしょ、あれ。行動範囲とか。だから、事務所もめっちゃ神経や。
起こす人は起こすっていうのはあるでしょうけど。ゼルダの伝説のこの実写映画の気になるのが、キャストが公表されてないんですよね。主役のリンクを誰がやるとか、ゼルダ姫誰がやるとかですね。
はい。
それも。
ゼルダ姫っていうの？
ゼルダ、まあ、お姫様なんですよ。国王の娘なんですよね。
はい。
亡くなった国王の娘なんで、ゼルダ姫。ですね。
え、で、ゼルダの伝説でも、もう何年もやってるじゃないですか、ゲーム。
はい、はい。
あれでもずっと同じことやってるんですか、ほんなら。
違いません。私は最近のゼルダしかやってないんですけども。
はい、はい、はい。
一応、いろんなストーリーがあって、ストーリーがリンクしてる。例えば、ゼルダの伝説の最近出た二つの、ブレスオブザワールドとティアーズオブザキングダムは、ストーリーはそれぞれリンクしてますね。
私が知りたかったのは、まあ、はい、それは多分現実の世界の歴史とは離れ、はい、違うでしょうから、
はい、
西暦とか年号とかで呼べないかもしれないけど、
うんうんうん、
例えばこのゼルダ姫が生きた時代が1900年から1980年までやったとしたら、
はいはいはい、
ずっとその時代のことをぐるぐる回してやってんのか、
あ、そういうわけではないですね。
もう全くバックグラウンドの事情をすっ飛ばして、うん、はい、この世界のゼルダ姫とかいうふうにやってるのか。
うんうんうん、そうだと思いますね。
あ、そういうことですか。
うん
うん、
ティアーズ・オブ・ザ・キングダムはそのブレス・オブ・ザ・ワイルドの何年後かっていう設定でしたかね、確か。
また映画公開近くなったら詳しい情報が出てくるんでしょう、きっと。
もちろんそうですね。
多分今ね、任天堂さスイッチ2で忙しいんですよ。そんなことはないよね。ちゃんと分けてやってるよね。
いや、分けてやってます。映画作ってるのは任天堂ではないでしょうからね。
はいはいはい。監督がね。もうスイッチ2が気になって手つかへんと。うん、で、もう宮本さんがこうスイッチ2持ってきてこれですって。ちょっと遊んでいい。そんなわけな。はい。映画じゃないですけど、まあ同じような映画の楽しみとトイストーリーがありますけども、ブログ気になる気になるさんの記事で、アップルウォッチの情報ですね。トイストーリーの文字盤も、ウォッチ OS26 で廃止予定の5つの文字盤が明らかに。という記事で、
うん、
ずっとウォッチ OS 見てるとね、バージョン上がるたびにこう新しい文字盤が追加されますってね、はい、あ、今度こんなんやとか見てましたけど、廃止されていくものもあるんですね。
あるみたいですね。
26ベータでは削除されてるので分かったと言うんですけど、
うん、
その中にはトイストーリーも入ってるそうです、
うん、ね、
これ多分版権の関係ちゃいますかね。
版権もちろんあるんですけど、その版権を延長しないということにしたんですかね。その版権取得っていうのはね、うん、
今、スヌーピーありますけど、スヌーピーもいつか。スヌーピーはずっと置いといてほしいな。
トイストーリーって、ある意味アップルとは関わりの深いね。
深いんやけどね。
うん。
他削除されたものは火と水。火と水ってありましたね。ファイア&ウォーター。それからグラデーション。これはもうシンプルなやつですよ。うん、で、リキッドメタル。ぐにゃーっとこうなんか出てくるやつですよね。で、ベイパー。あの、煙みたいなやつですね。
よく追っかけてますね、アプローチ。
追っかけてますよ。もう、
すごいな。
ね、文字盤はどれにしようかっていつも迷ってますけど。はい。でも、もう、シリーズ4やから、もう新しい OS にできないから、文字盤が増えないんだよ。
ああ、そっか。
廃止されるいうことなんで、はい。また新しいやね、文字盤増えるのを待ちましょう。最後にですね、ちょっと私気になったんで、X にポストされてたフェブリー・ワランダさんという方。シャッター速度もあるだろうけど、一番はフラッシュ光の強さと瞬間的光量の時間。実際、後に映すカメラのフラッシュのタイミングでは、動画撮影するカメラでもパネルの印字が見えるっていうふうに書かれてまして、何をしてるかっていうと、ノキアのちょっと古いタイプの携帯、カメラ付きですね、と、うん、iPhone で、iPhone もそんな最新モデルじゃないんですけども、
うん、
回転する CD、もうすぐ早い速度で回ってる CD の文字盤ね、円盤のタイトルが書いてあるじゃないですか。はい、それ回転するのを、それぞれの携帯電話で撮影してみたら、
はい。
ノキアの古い方の、まあ言ったらスマホじゃない、普通の、なんですかね、カメラ付き携帯ってやつですよ。
はい。
の方が、ちゃんと映ってるんですって。分析されてる方がフェブリー・ワランダさんって方なんですけど、その方がおっしゃるには、フラッシュ光の強さ、うん、で瞬間的光量の時間、これが、うん影響してるんではなかろうかと。確かに iPhone で見ると、まだ文字盤がちょっとね、うん、こう、歪んで、この、なんていうの写真をこう、なんか動いてるもの撮ったら、ちょっとこうの、ブレてるじゃないですか。
はい。
でもね、ノキアの方ので見たらね、ブレがないんですよ。止まってるように見えるんですよ。
うん。うん、
だから、普通だったらシャッター速度が速いってことになるじゃないですか。
うん。
でも、ノキアの方は、スマホじゃないんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
古いんですよ。そんな時代のなのに、シャッター速度じゃあこれ早いのってことになる。
そうですよね。
意外だっていうか、まあそういう違う。で、私もノキアの古い携帯家にあるから、今度出してきてやってみようかなと思うけど、あれね、ノキアのんで、ちょっと残念と思ったのは、電話生きてるシムさして動かすんですね、そのモデルは。
うん、
で、電話機終わってしまってシムがもう無効化されてるじゃないですか。
はいはいはい。
そしたらそのシムが入ってても、
うん、
ほとんどメインの機能が動かないんですよ。
あ、そうなんですか。
うまいことできてるな、これ
。できてるんですね。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグ、シャープ、ワンボタンの声、シャープ、アップル、シャープ、OBT、シャープ、フジアファ、お好きにつけてください。
山村さんの受け取ったっていうこの写真ですね。
はいはい。
それに。
アップル
はい、はい、アップルの、これアップ、iPad でしょうけど、それにリプを、コナタアップルさん、コナタさんがつけていただいてるみたいなんですけど、
はい。はい、
購入おめでとう。
ニンテンドースイッチ2購入おめでとうって。まあ言うと思いましたよ。はい。
誰かがね。
スイッチね。
いや、でもおめでとうございます。
はい、まあそんなんで、iPad Air ね、またこの収録中未開封なんですよ。まだ開けれてないんですよ、忙しいから。
うん、ぜひレポート、ね、レポートお待ちしてます。
レポートってそれはそれほどのもんでもないですよ。もともとはね、その前の日、6月11日にね、ヤッホー2019年の AirPods Pro 以来、Apple 製品を Apple 心斎橋で買って外へ出るチャンス、6月13日金曜日、ジェイソンの日やんって自分で呟いてたんですけどね。だから6月11日に Apple 整備品をオーダーしたんですよ。
うん、
で、Apple Store で受け取れるっていうことが確定したんで、これを書いたんですけどね。
は
い、
うんうんうん、
宇太郎さんから6月8日、マッキントッシュ用クイズゲーム、ハイパーロポコリリース。ということで、今リリースなの？リンク先見に行きますと、
はいはいはい、
確かにそうですね。2025年6月7日付で、東加藤さんという方のノート、うん、ノートという記事ね。
あの、はいはいはい、
ノートというサービスね。一連のマッキントッシュプラスの修理改造の成果として、この度クラシックマッキントッシュ上で動くクイズゲーム、ハイパーロポコをブースに似てリリースいたしました。ブースっていうのは、ピクシブっていう絵を投稿するサイトあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれの延長で自作のものとか買いたい絵とかをネットで売れるサービスですよね。そこで出してらっしゃるってことなんですね。で、ロポコシリーズの新作となるハイパーカード用のスタックです。
うん、
対応システムはシステム 6.0.5 からマクロスキューして0枚です。持ってる人しか遊ばれへんよね、これ。
そうそうですね。
すごいな。
しかも有料で販売。
もちろん実機を持ってない方もご安心ください。現在はインフィニートマックというウェブサイトで古いマック環境が体験できますので、ブラウザーにファイルをドラッグ&ドロップするだけで簡単に遊びます。
お
お。そういうことあるんですね。ブースで販売中ということなんで、記事、販売中のちょっと見に行くとお値段出てるから200円です。
うん、うん。
はい。気になる方はね、一度見てください。 ハイパーロボコという。この味のあるスタックのお絵描きツールを使って描いた絵が何とも言えないですね。
うん、懐かしいですね。
これでよう描きました。私、富士山の絵とかよく描いてました
よ。ああ、そうなんです、
ね。自分で編み出した富士山の絵の描き方っていうのがあるんですよ。今度また見せることやってやりますわ。
はいはい。
あ、こうやってこんな富士山描けんねやっていうの。
はいはい。それ、iPad Air となんかペンで、iPad Air 上で描いて、それを動画で。
ハイパーカードの絵描き機能でやるからこそできるやつやん。そんなんないんです、今。そういう機能は。そうなんていうぐらいのレベルなんで、あんまり気出せんとってほしいんですけどね。あ、そうか。宇太郎さんはそれで遊んでらっしゃるんですね。ハイパーカード今やるとめっちゃ早いんですよね、動き。
今のマシンでやると。
今のマシンでやると。めちゃくちゃ早くて。
まあ、そらそうですよ。
そう。あの当時もう遅いな、もうちょっと早く動かれんかなと思ってね、遊んだゲームもありましたけど。サキパパさんからも、ビル・アトキンソンさんがお亡くなりになった件をね、連投でいただいてました。はい、その中でも、アトキンソンがマウスをワンボタンに決めたくだりが聞けます。リサの UI を設計していた頃のインタビュー、2022年、冒頭から5分55秒あたりです、ということで。ビル・アトキンソンさんね、お亡くなりになって、火曜日の配信の中でね、
はい、
もう一回説明してるんですけど、はるさんはあんまハイパーカード遊んでこなかったことですか？
そうですね、ほとんど使った記憶がないですね。
あ、そうですか。もう、燃えましたけどね。
使ってみたいなと思って、てはいたんですけど、結局使うことなく、はい、クラシック OS から離れてしまいましたね。
でも雑誌とか買ったら、はい、こんなん使えるよとかよう載ってたでしょ。
載ってましたね、確かに。
全部スルーです、う
ん、スルーしてましたね、なぜか。
なんでかな。いや、確かにね、当時も、マイクロソフトオフィスとかエクセルとかみたいな、事務で使えるものは有用やけど、ハイパーカードはあんなん大したことないっていう意見の人もいたのはいたんですよ。でも、自分で、プログラムあんまりできへん人でも自分でそういろんなの作れるっていうのがやっぱり良かった。
そうそうそう。
で、私みたいにプログラム書けん人間でも、お絵かけツールには使えるっていうところが良かったので、やっぱ良かったですよね。だ何を言うとさっきも言いましたけど、速度が遅すぎる。ゆっくりの文字が作られへんから、そこがちょっと難儀でしたね。片岡さんからは、新しいウォッチ OS26 はワークアウトを分析して、ワークアウト中の曲やポッドキャストを提案してくれると言います。そうすると自動的にワンボタンの声が再生されるのかな、といただいてましたが。
どういうワークアウトをすれば、自動的にワンボタンの声が再生されるんでしょう。
例えばですけど、いつもワークアウト30分で決めてやってる方がいて、ポッドキャスト中で30分のものを探してきて、で、当番組がだいたいそれに合わせてなったら選ばれるとか、そういうことじゃないですかね。
時間とか、そうなんですかね。
ゆきじさんからは、MacOS 26で動くコンテナの X8664 プロセス実行に必要だと思うのだが、これも継続されるのだろうか、それとも提供されなくなるということで、ロゼッタ2のことですね。ロゼッタ2が2026年で提供終了って言うんですけども。
あ、そうなんですね。
あ、これスミレさんの記事よ。6月11日、今週スミレさん休んでるからね。
ああ。
アップルロゼッタ2、2026年で提供終了、インテルマック終焉に近い、終幕に伴いという記事で。
なるほど。
MacOS 多方26発表に合わせて、開発者向けの技術文書が更新されまして、今後ロゼッタ2の機能を縮小する方針をアップルは明らかにしています。知らない方のために、ロゼッタ2っていう機能が OS にはあって、それを入れてる OS は、インテルマック向けに作られたアプリを、今の M1 とか M2 とか M3 って言ってる Mac の上で動かすことができるんです。
そうですね。
で、このロゼッタ2の実装が2026年の MacOS27 が最後になる予定だと。それ以後はそのロゼッタ2が載せられなくなるので、インテル向けに作られたソフトウェアは今の M シリーズの Mac の上で動かなくなる。というんですね。
なるほど。どれぐらい今需要があるんでしょうね、ロゼッタ2のインテル向けのアプリね。
いや、まあ、例えば、オフィスとかあの辺とか買い替えてなくて、ずっと使ってる人なんかやったらいるんちゃいます？アドビ製品なんかでもそうでしょうしね。
まあ、そこは切り捨ての方向ですね、そうなるとね。
なるんですけど、コンピューターと付き合うっていうのは大変なのね。
そういうことですよね。
その割に古いコンピューターと遊ぶと楽しいね。
だからあの
セキュリティ云々って、まあ、ネットワークつながり始めてセキュリティ云々って言い出してからコンピューターはだんだんそういう風に辛くなっていった。
それはあるでしょうね。
ですね。ウイルスがあったり、情報漏洩とかあったりね。そんなない時のスタンドアローンのコンピューターが楽しいね、やっぱり。そんな言い出したら終わりですね、すみません。
そう。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは予定していたもの。iMac を大学合格時に買ってもらう予定が落ちたのでダメだったとか、
夏の旅行の予定を iPhone で管理していてうまくいったとかのお話をお待ちしております。ここでマークユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年6月のマグネットは6月25日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイト。次回の配信は6月24日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。